それではですね、早速聖書を開けたいと思いますけれど、今日はですね、信仰という冒険への招待というシリーズなんですけれど、聖書の箇所がですね、マタイによる福音書の25章14節から30節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。また天国は、ある人が旅に出るとき、そのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものである。すなわち、それぞれの能力に応じて、ある者には5タラント、ある者には2タラント、ある者には1タラントを与えて旅に出た。5タラントを渡された者はすぐに行って、それで商売をして、他に5タラントを設けた。2タラントの者も同様にして、他に2タラントを設けた。しかし1タラントを渡された者は行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってから、これらのしもべの主人が帰ってきて、彼らと計算をし始めた。すると5タラントを渡された者が進み出て、他の5タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に5タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。二タラントのものも進み出て行った。ご主人様、あなたは私に二タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。一タラントを渡された者も進み出て行った。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えて言った。悪い怠惰なしもべよ、あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら私は帰ってきて、利子と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントをこの者から取り上げて、十タラントを持っている者にやりなさい。およそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。アメン。今日はこのところからですね、タラントというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。このタラントの話はですね、非常によく知られている話の一つではないかなと思います。この当時ですね、いや、ひょっとしたら今もそうかもしれないんですけれど、富というものはですね、一握りのお金持ちだけが持っているものでした。でも今よりもさらにこの時代はそういう時代だったんですよね。イエス様が例えて話されたこの話というのはですね、特別な、それも一握りの、そしてその中の一人のお金持ちの話であるということをまず知っていただきたいと思います。このところに出てくる主人はですね、三人のしもべを呼んで自分の財産を預けました。イエス様はここでかなりの金額の話をしておられるんです。主人はですね、あるものには5タラント、別の人には2タラント、そしてもう一人には1タラントを渡されました。当時ですね、この1タラントというのはですね、普通に働いてじゃなくて、一生懸命働いて貯めたお金、15年分の年収ぐらいが約1タラントだと言われているんです。ですからですね、1年で年収がいくらかどうかわからないけれど、それの15倍ですからですね、ものすごいお金だと思いますよ。それは大金ですよね。ですから1タラント と言ってもですね、それは決して小さなお金ではないんですよ。何度も言いますけれど、イエス様がここで語られている話はびっくりするような金額の話なんです。これだけ聞いてもですね、このご主人というのはですね、相当なお金持ちだったと思いますよ。ある人には1タラント、それは15年分の年収です。あるものには2タラント、それは30年分の年収ですよね。そして5タラントというとですね、いっぱいですよ。ものすごいお金を、しかも3人を呼んで、それぞれの能力に応じてそのタラントを与えているんです。そのことをまずしっかりと覚えておいていただきたいと思います。5タラント預けられたしもべとですね、2タラント預けられたしもべは、この出来事ということが信じられないようなチャンスだということに気づいた人ですよ。でもここで主人はですね、聖書を読んでみても分かりますように、彼らに対して財産を預けたんですけれど、その財産をどのようにしなければいけないかという指示は与えてはいないんです。また反対に、これで何をしたらいいか、また何をしてはいけないかという、そのような指示を一切与えていないんですよ。ただ彼らの能力に応じて5タラント、2タラント、1タラントを預けているんですよね。聖書を見るとですね、一つの手がかりがあると思います。それは、主人はしもべたちの能力をしっかりと把握していたということです。みんなに同じようにとか、よくですね、教会でもみんな同じことをしようとか、みんな同じ能力でとか、そういうふうに言いますけれど、もちろんみんなが一つになって働きをしていくということは非常に大事なことなんですけれど、でもこの主人は一人一人の能力がどのようなものかということをしっかりと理解していた。それが私たちのご主人であり、今日出てくるご主人の姿であるということです。でもここでしっかりと理解しておいていただきたいことは、5タラント預けられた能力のある人、2タラント預けられた能力のある人、そして1タラント預けられた能力のある人に対して、それに格差があるわけではないんです。よく私たちは、ああ5タラントも与えられた、私たちは1タラントしかとか、そういうふうな考え方をしがちですけれど、神様はそういうお方ではないんです。私たちは私たちとして作られているんです。1タラントは1タラントの能力として作られているんです。2タラントは2タラントの能力、5タラントは5タラントの能力として作られているんですよ。ですから私たちはそのことに対して、人々と比べてですね、自分はこれしかできないとか、自分はこれしか持っていないとか、そのような考え方をしないでいただきたい、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書にはですね、はっきりとそれぞれの能力に応じてと語られています。彼らにはそれぞれ異なってはいたかもしれないけれど、確かに能力のある人たちでした。だから5タラント与えられたしもべも、2タラント与えられたしもべも、ともにですね、自分の能力を最大限に生かして、預けられたタラントを活用しているんですよね。ここで言われている能力があるということはですね、手先が器用であるとか、また運動神経がずば抜けているというようなことも、もちろん一つの素晴らしい能力だと思います。でもこのところで言われている能力に応じてというのはですね、考えることのできる力、またそれを実際に行動に起こすことのできる力、そのようなことに対して能力という表現で語られているんです。この人は考える力を持っているねって、そして行動に移す力を持っているねって、それを神様はこのところで能力として語っておられるんですよ。でもここで一つ考えなければならないことがあります。それはですね、何をどう考えるかということ、それは 私たちにとって非常に重要なことなんですよ。よくですね、ネガティブ思考とか言いますよね。またポジティブ思考っていう言葉よく聞きますよ。自分はネガティブやねんとかですね、あの人はポジティブやねとか、よくそういう言い方をします。でもこのところで言われているどう考えるかということは、神様に対して私たちがどのように考えているんですかという考え方です。このことは私たちにとって大きな違い、また私たちの人生を大きく左右することであります。ですから非常に重要なことだと思うんですよね。5タラント、また2タラント与えられたしもべはこの出来事をチャンスだと考えました。そしてこのチャンスを生かすために実際に彼らは行動に移したんですよ。でも1タラントを預けられたしもべはですね、この出来事をチャンスとして捉えることができなくて、彼はこの出来事を危機的な状況だと考えました。同じように5タラント与えられ、2タラント与えられ、1タラント与えられているのにもかかわらず、2人はこれをチャンスだとして考えたのに、もう1人の人はこれを危機的な状況だと思ったんですよ。私たちは1タラントを預けられた人が最終的にそのタラントを土の中に埋めたという話を知っています。先ほども聖書で読みました。土の中に埋めてしまった人に対してですね、よく彼は愚かな人だって、土の中に埋めてしまって何もしなかったものだというふうなメッセージをよく聞きますよ。そうじゃないですか。でもですね、冷静に考えていただきたいと思います。私は何度もこの聖書の箇所を読んでですね、考えました。もし私たちがタラントをいただいたしもべだったとします。大事なことはですね、1タラント与えられた、それはもう15年分の年収ですよね。大金なんですよ。しもべが持つことができないようなものすごいお金なんですよ。それをですね、与えられたんです。このしもべはですね、ご主人はですね、それぞれに5タラント、2タラント、1タラントを預けました。もしですね、これをあなたにあげると主人が言ったならば、5タラント、2タラントの人はそのお金を持って商売をしました。このことはよく理解できると思います。ご主人がタラントですね、5タラントは15年分のかける5ですよ。そんな大金をあなたにあげるよって言われたら、これは私のお金だから自由に使うことができる、じゃあ商売をして増やそうかというふうに考えることは理解できますよ。でも1タラントの人はですね、正しい考え方をしました。すなわちこれはご主人からもらったものではなくて預かっているものだから、これは自分のものではないんですよという考え方です。当然じゃないですか。私たちがもししもべだって、そして主人に呼ばれて5タラント2タラント1タラントを与えられて、それも預けられて、そしてどうしなさいという指示も与えられずにそのお金をもらったら、あ、どうしようどうしよう、このお金どうしようどうしようって言って土の中に埋めてしまって隠しておいて、なんとかそれを奪われないように保とうとすることは決して不思議なことではないと思うんですよね。実際的にですね、だいぶ時間が経ってから主人が帰ってきて、彼らと一緒に計算を始めているんです。このことを見ても分かるように、これはあくまでもご主人から預かっているお金だということが分かると思いますよ。ですから5タラント預けられたしもべが商売をした、2タラント与えられたしもべも商売をしたというこの行為にはですね、相当大きなリスクが伴っているということを知ることができます。ひょっとしたらうまくいくかもしれないけれど、 ひょっとしたらご主人から預かっているその財産を失ってしまうかもしれない。そのようなリスクが伴っていながらも彼らは商売をするという選択をしました。でも1タラントを預けられたしもべは最低限なくさないように土の中に埋めるという安全策を選びました。私たちは何番目のしもべでしょうか。リスクを負ってでもそれを何とか生かしたいと願う人でしょうか。それとも与えられたものが最低限奪われることがないようにと言って安全策を選ぶ人でしょうか。私たちは何番目のしもべでしょうか。おたらんと預かったしもべはですね、聖書を見るとすぐにと語られています。実際彼はすぐに行動を起こしました。でもここで語られているすぐにというのはですね、時の流れを表しているものではないんです。ここのところで使われているすぐにという言葉の中には起こっている実態を把握するという意味が含まれているんです。言い換えればこの出来事が普通のことではない。人生で一度あるかないかの大きなチャンスだということを彼はすぐに把握したという意味ですよ。すぐに行動を起こして、すぐにアクションを起こして、すぐに何かをしたということではなくて、彼はすぐにこのことがどれくらい大きなチャンスかということを把握したという意味です。それだけではなくて、彼は自分が仕えているご主人がどのような方かということを正しく理解していた人であります。これは私たちにとって非常に大事なことではないかなと思うんですよね。私たちの主はですね、ご自分の財産を惜しみなく預けてくださるお方であるということを決して忘れないでいただきたい。あくまでも全ては主のものであり、私たちは主から預かったものを正しく管理し用いなければならないという責任があります。このことに対して言い逃れをすることはできないんですよね。確かにある人は才能に恵まれているように見える、ある人は才能に恵まれていないように思うこともあるかもしれない。でもですね、時間であれお金であれ才能であれ、全てのものは主によってしっかりと吟味された上で与えられているということを知っていただきたいと思います。聖書の中にもありましたように、主人はそれぞれの能力に応じて私たちに与えてくださっているんです。ですから多く与えられているものも確かにあるでしょう。ひょっとしたらその人と比べれば自分は少ししか与えられていないと思うこともあるかもしれない。でもそれら全てのことはイエス様が吟味して一人一人の能力に合わせて全てのものを与えておられるということなんですよ。だから私たちはですね、人の賜物を見て羨ましくて惨めになる必要はないんですよ。この話の中にはタラントを全くもらわなかったという人の話は出てこない。全ての人がタラントをいただいているんです。全ての能力は神様がその人に見合ったものとして与えられているものなんですよね。だから決して比べたり比較したりするようなものではないということを知っていただきたいと思います。マタイによる福音書の25章の19節にはですね、だいぶ時が経ってからこれらのしもべの主人が帰ってきて彼らと計算をし始めたと書かれています。人間は言い訳をする生き物ですよ。子供でもそうですよね。子供の頃から私たちは言い訳をするというその術をですね、知っていますよ。本当によく言い訳をすると思います。多少の言い訳はですね、この世においては通用することもあるかもしれない。 でもシビアな社会とか企業とかですね、そういう世界においては言い訳が通用しないということも少なくないんじゃないんですか。特にビジネスの世界であったり、そういうやり取り駆け引きの中で言い訳が通用しないというようなこともあると思います。でもいくらですね言い訳をしてもですね、その言い訳が通用しないという時が必ず来るんです。それはですね、人生の清算をしなくてはいけない時ですよ。私たちはよくですね、いつかという言葉を使います。いつか自信が持てるようになったらとか、いつか上司が自分を認めてくれるようになったら自分は力を発揮することができるのにとか、またいつか環境が整ったら私は前進することができるのにとか、いつかいつかという言葉を使いながら、そしてその日がやってくるのを待ち続けて一生を終わってしまうという人も少なくはない。でも私たちがいつかと思っていても起こらないことがある中で、必ず起こることがあります。それが主の前に立つということですよ。必ず主の前に立たなければならない日が来るんです。ヘブル書の9章の中では、人間は一度死ぬことと死んだ後に神の裁きが待っているとはっきりと語っていますよね。このところで言われている裁きというのはですね、報いというふうにも語られている言葉だと言われています。私たちは裁かれると言ったらですね、怒られる、叱られる、ジャッジされるというふうに考えがちですけれど、このところで言われているのは、私たちは神様の前に立って報いられる時が必ず来るよということなんですよ。神を信じていない者にとっては神の前に立つということは恐怖でしょう、恐れでしょう。でもイエス様を信じている私たちが神の前に立つというその時、私たちにとっては大きな喜びの日ではないかなと思います。主人がですね、帰ってきた時に彼らと一緒に計算をし始めたようにですね、聖書を見ると3人のしもべが全部呼ばれて一緒に報告を聞いているわけではないんですよ。まず5タラント与えられているものが前に進み出て、そして主人に報告をしているんです。あなたからいただいたその5タラントで私はもう5タラントを稼ぎましたと彼は自分の口で報告をしているんです。そしてその報告に対して、この主人は忠実なしもべをよくやったって、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させようと言って共に喜ばれたと聖書に語られています。2タラントを設けた人も同じように言いました。そして同じように2タラントを与えた人に対して称賛の言葉を与えています。このことから知ることができること、それはイエス様は私たちの評価に対して私たち自身に問われるということですよ。皆さんの評価、また私の評価をですね、私の両親に聞くというようなことはされない。まして友達や教会のメンバーや近所の人たちに私の評価というものを聞くということはされないんですよ。皆さんがいくらもし私に対して良い評価をしてくださったとしても、私が神様に対してどのような言葉を語るか、またどのように報告をするかということは私自身が決めなければならないことです。私自身しか知らないことですよ。そうじゃないですか。いくら皆さんの前で立派な振る舞いをしていたとしても、私が普段の生活の中で神を悲しませ、 民に嫌われることをしているというならば、それは神の前に言い開きをしなければならない、告白しなければならないことです。私たちは神の前に何一つ隠すことはできないんですよ。誰かが、いやそうじゃない、ミキ先生この世で頑張ったじゃないですか、そんなことは関係がないんですよ。自分の口で、自分の言葉で、私たちは神の前に言い開きをしなければならない時が来ると、聖書の中では何度も何度も何度も語られているんじゃないんですか。だからあなた方はこの世において俗悪な言葉を避けなさいよって、なぜならばその言葉によってあなた方自身が裁かれることがないようにと聖書は語っているんです。いやただの冗談でしょって、その時の流れでしょって、そうじゃない、私たちが語った言葉によって私たちが裁かれる日が必ず来るんですよ。ジャッジされる時が来るんです。それは天国に行くか地獄に行くかというような裁きではありません。それは報いの話です。誤解しないでいただきたい。イエス様を信じているならば私たちは天国に行くことができるでしょう。でも報いはそれぞれの行いによって違います。その評価は誰かの評価じゃない、自分の口で言わなければならないことです。あなたに預けたものであなたは何をしたんですかと主は問われるでしょう。あなたはこの地上で何をしたんですかって、何を思ったんですか、何を語ったんですか、何を考えたんですか。主は私たちに直接問われる時が必ず来ます。主は私たちの能力に応じて全てのものを与えておられるお方であります。自分の能力を超えて要求されるということは絶対にありません。絶対にない。じゃあなぜあなたはそのことをしなかったんですかと言われた時には、その力があったのにもかかわらずしなかったということですよ。その力がないのに、その能力がないのに、なぜあなたはしなかったんですかと言われるようなことは絶対にありません。神は与えられる能力に応じてその報いをされるお方であるということを決して忘れてはいけないと思います。でも多少のリスクはあるでしょう。いや大きなリスクはあるかもしれないけれど、与えられているものを一生懸命に用いて使って失敗をしながらでも神様の栄光を表そうとするものに対して主は語ってくださいますよ。忠実なしもべをよくやったって、私と一緒に喜んでくれって、すなわち私たちの喜びはイエス様の喜びなんですよ。私たちの悲しみはまたイエス様の悲しみでもあるんです。私たちは神様がどのようなお方であるかということをしっかりと理解しなければならないと思いますよ。一タラント与えられたしもべは能力がなかったわけじゃない。彼は能力を認められて一タラントという大金を預けられました。でも彼は自分のご主人が怖い方だと思っていた、恐ろしい方だと思っていた。私が一度小学校に臨時でですね行った時にですね、不思議なことを言ったんですよね、子供がね。なんで先生の言うこと聞かないのと聞いたらですね、小学校あの時で何年生かな、3年生ぐらいですかね、なんで先生の言うこと聞かないのと質問したんですよ。責めたわけじゃなくて、なんでなんって聞いたんですよね。そしたらね、ある子がねこう言ったんですよ。先生怖いからって言ったんですよ。私たちの子供の頃はね、先生怖かったら言うこと聞くんですよ。でもその子は先生怖いからって言うんですよ。いや怖かったら言うこと聞くやろうって私は思いました、正直に。でもその子が言うのはね、先生怖いから言うこと聞けないんだと言ったんです。 そのことを理解するまでに非常に時間かかりました。先生が怖いから言うこと聞けないということに対して私と理解できなかったんですよ、すぐに。でもそのクラスの大半がですね、先生怖いからと言って学級崩壊している状態でしたね。でもこの一タラントをいただいたしもべを見ると、彼は非常にご主人を誤解していました。非常に恐れていました。だから彼は本来持っている能力を使うということを恐れて、そしてご主人が期待しているその期待に応えないという方法で彼はその恐れを封じました。もし私たちが神の前にその責任を果たせていないというならば、それは私たちが怠けているか、もしくは自分がどのようなお方に仕えているかということを正しく理解していないからではないかなと思います。私たちは恐れを持つと正しい行動はできない。それも正しい恐れではなくて間違った恐れを持つと正しく行動することはできないんですよ。いずれにしてもですね、大事なことはどれくらい受けているかということではなくて、受けているものをどのように十分に用いるかということの方が大事なことではないかなと思いますね。だから私たちは全ての出来事を危機的な状況として捉えるのではなくて、主が与えてくださったチャンスとして捉えていくものでありたいと思います。自分にとってどうしようと思うようなことであったとしても、いやこれは想定外だと思うようなことであったとしても、主はそれをチャンスにして私たちに良きことをしてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。私たちは神様を信頼したい。私たちの神様は良いお方であり、また良いことをしたいと願っておられるお方ですよ。決して私たちが恐れたり怖がったり不安になって、この世の中でどうしたらいいかわからないというような状況で生きていくことを望んでおられない。神はピンチをチャンスに変えることのできるお方なんですよ。できるんです。神様はできるんですよ。私たちがピンチだと思ってもチャンスにしようとして変えることのできるお方なんですよ。そのようなお方を私たちは信じているんですよね。ですから与えられているチャンスを精一杯活かして用いていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。今日もこのようにしてあなたの前で共に御言葉を分かち合い賛美し、主を礼拝できたことを心からありがとうございます。神様、どうかあなたご自身が私たちに与えられている多くの才能、能力、力、また多くのタラントを精一杯用いていくことができるように、あなたが豊かに祝福し助けてくださいますように心からお願いいたします。主よ、どうか私たちがあなたの前に立った時に忠実なしもべをよくやったと共に喜ぶこともできるものとして主の前に立つことができるように導いてください。悔い改めることのできるチャンスがある間に熱心に悔い改め神の前に立つことができる、その準備をなすことができるように主が祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。